桜川マキシム。
箱でチンさんからもうたやったかな。
はい。
チンさんからあれやね、ネタフリーとしてもらうのって珍しいね。
そうやね。
この本読めみたいなのは
あるけども。
ヘルゲモノを今読んではると。
だいぶ前に話しましたね。
そうやな。
好きなんですって言ってたよね。戦国ものかなんかやったっけ。
そうそうそうそう。戦国とヘルゲモノ読んだ
よ。はいはいはいはい。
話をしてたんやけど。
はいはい。
まあ、ほんで石田三成の話をこの間してて。
ね。
で、チンさんから、明智光秀はどのようにお感じですかと。いうのをですね。
はい。
もらったりしたと。
はいはい。
いうとこなんですけど。
じゃあちょっと喋ってみようかと。
そうそうそう。そう、うん。
そうですね。ちょっと、もうちょっとバリューがある感じではあるけども。
石田三成より
僕の中ではね。
日本史あんまり知らない君としては。
そうですね。
うん。
キャラクター立ってる感はまだあるかな。
キャラクターまだ立ってる感とかで、歴史上の人物を捉えるのもどうかと思うけどな。
はいはい。
キャラクター立つかどうかはお前がどんだけ調べたかだろうっていう。
はい、触れてるかやからな。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
そうなれたら俺も石田三成も明智光秀も、どっちも同じぐらい立っとるっちゅうで。徳川家康と同じぐらい立っとるっちゅうで。
ああ、ほ
う
ほうほうほう。なんやろ、この信長の野望のパラメーター感がより出るね。三つなりより。
何やらしても優秀っていう。
そうそうそうそう。
あ、石田三成は戦闘ができません的なこと。
はいはい、最終な。
ああ、そういうことね。
徳と知力、うん、徳が行政力みたいなね。
あ、
高いっていうのが分かりましたけど。
はいはいはいはい。
明智光秀はまあ全般的に高い。
全般的に85から92ぐらいの。
そうそう、君主になれないレベルね。
ああ、でも十分君主レベルちゃうのそれ。
まあな。
ああ。
ボンクラ君主よりもと。
そういうイメージなんや。
うん。
ああ、そうなんや。え、っていうぐらいのイメージ？
うん、っていうぐらいかな。
え、君の中で、その日本史で明智光秀が初めて登場するのはどの辺？
ね、そら本能寺でしょ。
もう本能寺、ラストやないか。
そこでしょ。
え、そうなんや。
うん。
もともとどういう人でみたいなのは全くなしか。
え、ないでしょ。みんなないでしょ。
ないのか。
うん。そっからでしょ。
え、ほな、織田信長にどういう経緯で使えることになったかとかもイメージなしか。
あんまないですね。
あ、そうなんや。
なんで本能寺なんかも僕いまいちよくわかってないですけど。
まあまあそこは言い出すとあんまりみんなわかってないけどな。
うん、うん。
なんで本能寺なんていうのは。
うんうんうん。
うん、
だからなんかこう、パラメーター的なことで言えば、裏切りみたいなカードが、入ってる人みたいな。
ああ、そういうことね。
最終的には国の大衆に任命するのはちょっと怖いみたいな。
寝首をかかれるって。
そうそうそうそう。
あーはーはーはー。
というところで、そのね、そっからの前の歴史、うん、明智光秀自身のストーリーはよくわかってませんが。
ああ、そうなんや。
はい。
もともとだから斎藤家。
斎藤家。
におったと言われてます。
ほう。
あの斎藤道さん。
はいはいはい。
のところでおって、まあ、一説によると、斎藤道さんの娘ってほら、織田信長の正室になるじゃないですか。
はいはいはい。
そこはわかるでしょ？
うん。
それのいとこじゃないかと。
おー。
まあ、一応一族じゃないかと。
あーはーはーはーはー。
いう話がある人で。
はいはい。
で、まあまあ結局斎藤家が内紛で二つに分かれるときに、
うんうん。
斎藤道さんの方について、で、斎藤道さん殺されるのね。
はいはいはいはい。
で、そっから斎藤家から抜けて、
はーはーはー。
で、最初若さの武田氏。
ほうほうほう。
武田氏言うたらもともと若さやからね。
あ、はいはいはいはい。うんうん。
四枚菱。
はい、四枚菱。
家紋使ってたらもともとそっちやから。
あ、そうなんや。
うん。
はいはい。
そこに行って、
うん。
で、またそっからも抜けて、
はい。
で、今度朝倉。
はいはいはいはい。
越前ですね。
はいはい。
に行って、で、そこに、
うん。
足利義明が逃げてくるわけ。
ほう。逃げてくる？
室町幕府15代将軍。
あー、なるほど。
うん。
はいはいはい。
京都追い出されて、そっちに逃げてきた時に、義明に着くようになって、
うんうん、
で、義明を最終的に織田信長がこう、トップに据えようとする時代があるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
その時に、足利義明の家臣として、織田家と協力関係を取ってたところから、織田家に完全に入っていっちゃったっていう人。
あー、なるほど。
うん。
流れ流れるね。
そうやで。苦労人というか。
そうやな、今の。
点々としてた人ではあるんやけど。
ねえ、誰かに徴用されたわけでもなく。
まあその辺が前半生っていうの、
うんうんうん、
うん、あんま記録に残ってないからね。
ああ、なるほど。
うん。
世に出てないわけですね。
そうそうそう。だから実際にこう歴史上に登場してくるのは、
うん、
織田家、
はい、
とまあ関わるようになってから、
うんうんうん。
うん、だから細川藤孝とか。
はあ、
うん。知らん細川藤孝。
細川藤孝わかんないですね。
細川森弘のご先祖様ですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
うん。
え、九州？
いや、違う。細川家はもともと、あれ、応仁の乱って山田家と細川家の内紛がとか。
ああ、そうかそうか。
あの細川家。
はいはいはいはい。
うん、そうそう。で、その細川家と同じように、こう、まあ、織田家に取り込まれていって。
はいはい。
まあ一応、家臣として活躍しましたよ、と。
うんうん。
いう人ですわ。
お、活躍。
大活躍ですよ。
おー、そんなに。
実質ナンバー2ちゃおうかな。
猿の次。
いや、上。
え？マジで？
うん。
え、柴田の次。
え、じゃ、ナンバー2やから。
ナンバー2って？
え、家臣のトップや。
ええー、すごいやん。
うん。だって柴田勝家ってさ、
うん。
あの人、軍人やん。
そうやな。
明智光秀何でもやってるから。
おー、そう。
うん。
へえー、あ、そういうこと。
そうやで。
なるほど。秀吉でもなく。
うん。
ええー。じゃあすごいこう、信頼感を。
うん、得てたと思う。
おほほほ、うん。もう全然イメージちゃうわ。
あ、ほんまに。
うん。
あ、その時点で全然イメージが違う。
うん、違ってた。なるほど。どの辺にいてたわけですか？織田家の時は。
どの辺？
なんか、城持ったりしてたじゃないですか。石田も。
あー、結構ね、だから織田家って、家臣を転々とさせますから。
あー、そう。
もともとね。
へ
ー。うん。だから、秀吉なんかでも、
うんうん、
長浜を初めて城として与えられるけど、
はいはいはい、
その後結局、中国地方担当いう形で、
ああ、
ま。長浜城は置いてあるけど。
はいはい。
実質一点の向こうみたいなとこあるやん。
ああ、はあ、はあ。
うん。だから、明智も、坂本城がもともと本拠地として一回与えられてるけど。
はいはいはい。
その後だから国替えやなんやとか言われたりとかしてて。
はあ、はあ、はあ。
うん。だからそこが不満点として、その後の本能寺に繋がるんではないかという話も出たりもすんねんけど。
なるほど。転勤ばかさせやがってと。
うん、うん、そうそうそうそう。
なるほど。
そうですわ。
そうか。トップやったわけですね、
うん。実質トップやったというふうに僕は思ってるんですけどね。
ああ、そのトップっていうのはその能力的にも。
能力的にも、何やらしても完璧にこなす人っていう。
おー。功績としては何かあるんですか、
う
ん、
功績。
なんかこういう施策をやったとか、こういう戦いに勝ったぜ、つって。この国取ってきた、みたいな。
あんまりね、織田家ってね。
うん。
うん、この人のせいで買ったよね、みたいなのがあんまりないのよね。
ほうほうほうほう。
うん。
というと、何？大将自ら出ていくっていうこと？
違う、逆。このタイミングでここを攻めるっていう風にしたから買ったよね、みたいな。
あー、なるほど。
基本的にいかに物量作戦に持っていくか、みたいな。
ほうほうほう。
うん。
あー、何？兵糧攻めさせるみたいな意味？
いや、違う、だ要は、まんべんなく周りを攻めたところで、まんべんなく負けるだけやんか。
うんうん、
それよりは、一箇所に兵を集中させて、はいはい、そこをもう数で圧倒してしまうと、
はいはい。
それをどのタイミングでどこに向けてやるかみたいなんで勝っていくしかないっていう。
ああ、なるほど。それで広げていくと。
そう。
じゃあなぜ功績として一番やと。まあ、地位みたいなもんはあるかもしれないけど。
まあ、一応その戦闘の指揮についても、
うんうん、
優秀であったっていうのは後々に言われたりもするのね。
はいはいはい。
あれですよ、島左近。
はいはいはいはい。
いますやんか。あれが、誰に言ったんやったか忘れたけど、
うん、
最近の武将ってあれよね、と。
はいはい。
勢いに乗ってるとかタイミングとか見極めで、よっしゃ、今行けみたいなの見極め悪いよね、と。
はいはいはい。
うん、松永壇上とか、明智光秀とか、あの辺とかに比べてダメよね、みたいな。
ああ。
ことを言ってたりとかね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
もする。
なるほど。できる人の名前として。
そう。あとだから、行政官としてもよく出てくるし。
ああ、うん。
だ、対朝廷とか。
はいはいはいはい。
うん、そういったこともやってるし。
ああ。
うん。
あ、じゃあ、もう、ぜひ一家に一人欲しい。家臣ですね。
の感じ。
はいはいはいはい。
だから、馬揃えとかね。
はいはいはい。
うん。だから、言うたら、軍事パレードみたいな。
うんうんうん。
あれの葬式とか、任されてたり。
なるほど。
うん。だから、織田家としては重要な客を迎える時の式も取らされたりもするし。
はいはいはいはい。
その一方で、だからさっきも言ったように、戦闘の式にも出るし。
おー。
うん。
こいついろんなとこ出とんなと。
だから何でもやってんのよ。
はいはいはい。
うん。
ほー。跳ねたわけですね、じゃあ。織田家に行って、さらに。
うん、そうやね。
うん。
っていう人。
なるほど。
うん。
すごい卒がない、できる、
うん、
シャープな感じですね。
うん、信長にも気に入られてる。
ほうほう、あ、気に入られてたわけですね。
気に入られてるでしょうね。
ほうほうほうほう。うん、
あだ名つけて可愛がってるぐらいの感じやと思いますよ。
ほう。
よくさ、漫画なんかでさ、
はいはい。
あの、金貨頭っていう。
金貨頭。
あの、金冠みたいな。
うん。
要は、ハゲ出てん。
はぁはぁはぁは
ぁ。割と髪薄かったらしいね。
はいはいはいはい。
で、それを金貨頭、言うて。
はいはいはい。
信長に呼ばれてたっていうので、こう、はいはい、何クソみたいな思ってたんが本能寺に繋がったみたいなことおんねんけど。
はいはい。
うん、でもそんな人やんって、お前思って何十年も使えてたやんって話やんか。
うん。そうやな。
それ、恨むっていう話やん。
うん。何かにつけてそんな。タイプの人やんと。
そうそうそうそう。豊臣秀吉のこともハゲネズミって呼んでんのもお前横で見てたやん。
傍若無人やんけと。
そうそうそう。
もともとと。
うん。
あ、だそれが理由じゃない。
あ、本能寺の変？
うんうん。
うん。
ハゲじゃない。
まあその変じゃないやろな。
まあな。
と思うけど。
うん。歴史に残るそれ。変やな。
うん。
ハゲと言われたから。
いや、僕は割とあの、あれよ。足利朝廷から両方から同時に声かけられたから説やと思って
る。ああ、なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
あの、だから本能寺の変の時って、うん、イメージ的には織田家が方々にこう、
うん、
軍団を派遣して、っていう状態やったと。
うんうん。
で、次あの、豊臣秀吉が毛利攻めに入り、あ、豊臣秀吉、当時、橋場秀吉ですわな。
はいはい。
橋場秀吉が毛利攻めを行うっていうところが、ちょっと苦戦気味やから、
うんうん。
お前行けよっていう風に言われて、軍勢を準備しているところを、その軍勢を持って、京都の本能寺を襲って、織田信長を殺したと。
ほうほうほう。
いう話やねんけど。
はいはい。
その時にあの、毛利家にね、足利義昭逃げていってんのよ。うん
はいはいはいはい。
友っていう場所に。
ほうほう。
だからその頃、友幕府って言われ方をする時もあんねんけど。
うんうん。
この当時見てると、足利義昭から手紙が出されててっていう話があって。
ほうほうほうほう。
で、要は包囲作戦を取られてたんやと。
はいはいはい、はい。
毛利を中心にして、
うん。
上杉、武田。
わぁ。
あと、長宗我部。
はいはい。
あと、だから、あの、雑賀衆とかも、
うんうんうん、
その頃、反抗作戦に打って出てたし、みたいな話があって、
うん、
で、その流れで明智光秀にも昔の主人として、コンタクトを取ってたんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。うんうん、ああ、
なるほど、なるほど。縁はあったわけですもんね。
そうそう。なおかつ、朝廷に対する、締め付けというか、
うん、
織田家として、朝廷に対して、あれせい、これせい、みたいなのが激しくもなってたから、
はいはい。
多分そっからも話としては出てたんじゃないかなと思う。
うん、うん、うん。
たまに言われるのが、安土城の横にね、
うん、
御所を作ると。
はいはい。
で、その御所が最近と言ってもここ10年ぐらいかな、発掘されてんねんけど、
うんうん、
作りが御所と一緒やねんって、京都の。
うんうんうん、
ただ、反転させたみたいな。
ああはは。
鏡で向き合ったみたいな構造になってるんだって。
はいはいはいはい。
で、こっちにその朝廷を移すっていうのを画策してたんじゃない仮説とかあるんだけど。
ああ、なるほど。
うん。
状況証拠としてはね。
そうそうそう。
そうかそうか、もともとそっちに縁がある人やもんな。
そうやね。
なるほどな。
うん。まあ、あと本人の野心と。
うんうんうん。
もう今やったらやったらやるいう。
そうやな。
うん。
やるなら今しかねえが。
うん。あとまあ結局得した人が秀吉で。
そうやな。
中国大返しと呼ばれる毛利と急速に手打ちを行って。
はいはい。
一気に京都まで。
戻ってくると。
うん。直行して、結局明智光秀でやっつけてるっていうところから秀吉黒幕説とか。
おー。
うん。
はいはいはいはい。
あと、例えばその当時ね、本能寺の段階で。
うん。
家康が京都にいるわけよ。
はいはいはい。ああ、そう、その時期か。
あ、じゃあじゃあ、堺におったんか。
はいはい。
堺におって、で、本能寺の変を聞いて、いち早く脱出して、三河に帰ると。
はいはいはい。
その途中で、服部半蔵が、
うん。
ルートをちゃんと用意して、
うん、あーはーはー、速やかに帰れる。
速やかに帰らせたという話があるとかね。
なるほど。
そっからも家康黒幕説とか。
あーはー、漏れてたんちゃうかとか、仕掛けてたんちゃうかと。
そうそうそうそう。
あー。
うん。
まあでも、動くタイミングですもんね、歴史が。
うん。
作ったわけですよね。
そうそうそう。まあ、他にもね、母親が殺された件とかね。
は
あ。いろいろあるんですよ、
恨みつらみで。
うん、旗野っていう。
はあ、は
あ、ところがあるわけですけど。
うんうん。
そこに降伏しろと。
はいはいはい。
うん。で、光秀がうちのお母ちゃん、君とこ預けとくから君ら降伏せえ。
うんうんうん。
で、わかりました、言うて、来たやつを織田信長が殺したのよ。
すげえ。
うん。なら、光秀のお母ちゃん殺されて。
すげえな、おい。
う
ん
まあそういうのの恨みとか。
鬼やな。まさしく。
うん。
オロチ的な魔王降臨ですね。
うん。そういうね。 話とかあったりね。
ああ、でも、本人の意思とか野心も、まあ、それは含まれるんでしょうけど、うん、よりは、やっぱりその、いろんな解釈というか、憶測でも、操られてたんじゃないか感っていうのが強いわけですね。
いや、というか、何が引き金を引いたかやと思うな。
ああ、その野心を。
うん。
こんなの、狡猾に計算されたわけでもない。それはね、最後にやられちゃうわけやもんね。
うん。だからね、その、うまいことやろう思ったらさ、
うん。
まあ、実質ナンバー2やとは思うけど、
はい。
格で言うたら柴田とかの方が上なわけよ。
うんうんうん。
庭とか。
はいはい。
うん。その辺に話つけるやん。
そうやな。
やれ、秀吉やったり。
うん。家臣のまあ、過半数は取らんとね。
うん。なんかね、こう、その後の経営みたいなことを考えるやんか。
ね。
うん。まあそういう意味で実は相手が秀吉やったんじゃないかとか思いやすいけど。
はいはいはいはい。
うん、
なるほどね。
うん。だから何々説みたいなもんを何か一つに決めてしまうとかえって見失うんかなって気はするね。
なるほど。
うん。
いくつもの理由自由が交錯してと。
うん。いやだって当時結構いろいろあるわけよ。あの、やれ先もさ。
うんうん。
足利説、朝廷説の両方じゃないかっていう。
はいはいはい。
話したけど、両方を結びつけそうな人とかもいるわけよ。
おー。
そういうことしそうな人。
はいはいはい、はい。
この絵先久とか。
ほうほうほうほう。
関白やった人ですけど。
はいはいはいはい。
朝廷を復興させるためだけに、
うん。
日本中飛び回ってた人。
へえ。その時期に。
上杉謙信のところ行って、お前どないかせえ言
う
て、
うん。
焚き付けに行って、
はいはい。
で、一緒に合戦に参加したりしてた人。
へえ。あ、その人面白いね、でも。
面白いよ。
現場主義感がある。
うん。ちょっとある種怪人的なね。
へえ。ちょっと興味あるね、その人なんか。表にそんな出ないけどもっていうところですよね。
まあ一応、ある程度日本史好きな人からしたら結構メインパーソンではあるんやけど。
ああ、まあ関白さんやもんね。
うん。
うん、ほん。
そうそうそう。
へえ。
やったりするんですけどね。
でもあれですね、明智光秀のパーソナリティにまではなんかこう、イマジンできないというか。
あ、そうか。
石田三成はこう人物像がさ、この間の話だとクリアになっていったけど、
うん。
明智光秀ってようできる人っていうぐらいしか、
うん。
あんまないんかな、みたいな。
こう。うん。でも僕は割と、黙々と仕事をこなして優秀やけど、
うんうん。
野心はバリバリにありますっていうイメージで割と固まってるんですけどね。
ああ、なるほど。
うん。
人徳はあるんですか？
人徳はあんまない感じ。
なるほど、なるほど。
うん。
社内でのね。
だから、織田信長を用とした時の陰みたいなイメージで。
なあ。
持ってますけどね。
ああ、組織の中での。
うん。
あんなら、大社長がいた方がいいんですね。
かな
あ。まあまあ、家臣はみんなそうですね。
まあね。
うんうん。
まあ、家臣で終わってる人やとそういう風にイメージしてしまうけどな。
そうやな。
そもそもな。
せざるを得ないね。
ですね。という感じかな。
はいはいはいはい。
青春アルデヒド。
桜川マキシム。
大魔王春郎のグッタイムミュージック。
悪事記レイディオ。
ミカドのだがそれがいい。
サンダーヘタレイディオ。
もっとプロレスを見ましょう。
藤原診療所、本日休診。
こんばんは、小木正弘です。
サバラジオ、
トリカゴ放送、
みんな揃って
マクゲーラジオモッコモコパレード。
まあ、あと明智光秀で言うとよく言われるのが南高坊展開説。
南高坊展開、もう漢字自体が分かんないですね。
南に光に坊さんの坊に天地の天に海。
おお、なんなんそれ。
南高坊展開。
はあ、何宗教？
南高坊展開は、
うん、
関ヶ原ちょっと前ぐらいまでどういう人生だかが全く不明の人で、
ほうほう、
お坊さんなんですけど、
あ、坊さんね、
ある時から徳川家のブレーンとして参加してきて、
はいはいはい、
で豊臣家をこう攻撃するにあたって、
うん、
いろんな施策について提言してた人で、
はいはいはい、
で家康の死後、
うん、
東照大権現となるやんか、
ほう、
うん。で、大権現という尊号、
はいはい、
を決めたのも南高坊展開やし、
はいはい、
日光東照宮の作る式もしたんが展開、
はいはいはい、
でその後108歳まで生きて、
おい、
家光の時代までずっとブレーンとして参加してた。
なんだそのラスプーチン。何それ。
が実は明智光秀だったんじゃないか
って説がある。なーに。とんでも解釈。
うん。
おー、103歳はでもな。
108歳。
108歳。
うん。
はぁはぁ
はぁ。ただね、
うん。
光秀が天界やとしたら、
はい。
110何歳のはずやね。
はいはいはい。
もっと上やね。
はいはいはい。 ちょっと、な
あ。うん、ちょっとやりすぎ感がある。
現実的ではないわな。
うん。
意志を継ぐものやったらね、まだね。
うん。いや、だから、例えばね、東照宮にさ、
うんうん。
あの、明智家の帰郷の門がついてるとかさ。
お
う。あと、日光に明智平っていうのがあるとかさ。
お
う。うん。
な、ラインはラインなわけですね。
ラインはラインやでな。
なんかな。
うん。
本人かどうかは別でやな。
うん。だ僕はね、
うん。
明智光秀が天界やとは思ってないんですよ。
ほう。
明智光秀の義理の息子で明智秀光っていうのがおんねやんか。
はいはいはいはい。
明智様之助っていう言われ方の方がよく出てくるけど、
はあは
あ、これあれですよ、あの、鬼武者の主人公ですよ。
へぇー、ドメジャーじゃないですか。
ドメジャーでしょ、
はあはあ、
が、天界じゃないかなって思うね。
へぇー。
っていうのは伝わってる、誕生した都市が、
はいはい。
天界の108歳やって言ってるのと一緒やねん。そっから逆算した都市と。
なるほどね。
やし、あの、秀光に関しては、
うん、
山崎合戦
はいはいはいはい。
の後にも生きてる説が出てたのよ。
ああ、はいはいはい、はい。
琵琶湖を馬に乗って逃げたとか。
なるほどなるほど。
うん。だそういうところからもそうかなとは僕は思ってんねんけど。
まあ、そうやわな。家族か、最も信頼してた家臣の筋からとかしか。
そうそうそう。
そこまでは行きませんわな。
うん。
あ、そうか、息子が鬼武者ですか。
そうですよ。
それはすごいね。
まあ、娘の旦那やけどな。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、じゃあそういう設定込みで鬼武者をやるわけですね、みんな。
なんかな。
うん。
うん。
ああ、まあ、鬼武者自体がどういうストーリーテリングのものなのかよく知らないんですけど。
俺もよう知らんけど。
うん。うん。はあ、はあ、はあ、あ、そういう遺説というか解説というか。
あるある。
あるんですね。
ありますね。
まあでも、なあ、志半ばみたいなところの人ですから、
うん、
if もしも生きていたらどうなってただろうっていうのはあるんでしょうね。
まあな。
ああそこはなんか歴史の拡大解釈の面白さの。
うん、やし。
うん。
なんかでふっとまた証拠とかが上がったりすると面白いけどね。
はいはいはいはい。
うん。
じゃあ、信長の野望をやるときに、明智光秀はどうやを使ってるんですか？
どうとは、その。
もう、どんどん攻めていかせるタイプとさ、バックの後ろの国を守らして、こう、太らせて。
僕でもなぁ、
うん。
信長の野望をやるときな
ぁ、
明智光秀とか出てくるよりも前の年代か、明智光秀死んだ後の年代しかやらへんからな。
なるほど。ああ、そうなんや。
うん。
はいはいはいはい、はい。
僕だって信長の野望の新作やるとき、絶対足利義輝から始めるから。
はいはい。あ、そう決めてんねや。
うん。で、次あの真田やから。
ああ、なるほど。
うん。
そうかそうか。家臣として使うこともそうそうないわと。
あんまないな。
なるほど。打つことはあっても。
うん。で、だいたい城5つぐらい取ったら飽きちゃうから。
え何それクリアしてないやん。
クリアせえへん僕。
どういうこと？
え？
どういうこと？
え、だって作業になるやん。
なるほど。
うん。
あ、それはいい視点ですね。はいはいはい。あ、何か目標設定値はな。
うん。
それぞれちゃうもんな。
うん。なんかあの、この城からこいつ移して、で、こっちに勢力集中させてとかは、めんどくさいから嫌いなのよ。
ああ、そうやな。作業やわな。
うん。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。
あ、じゃあ、真田やったら真田のテーマがあるわけですね。
うん。真田やったらいかに最初を乗り切るか。
ああ、もう、四面楚歌の状態を。
そうそうそうそう。は好きやけど、ある程度乗り切って、よっしゃ攻めていけるぜになるともう飽きちゃうね。
なるほど。え、その足利義満？
義輝。
義輝。
うん。
の時のテーマは何なんですか？
足利義輝の時は、やっぱり四面楚歌やな。
やっぱそれが好きなんやな。
うん。
はいはいはい。あ、勝てる戦じゃないっていうとこね。
そうそうそう。頑張らんと負ける戦のところをどうにかするっていう。
ああ、なるほど。
うん。
それ乗り切るまでと。
そうそうそうそう。
全然天下統一じゃないな。
そうやね。だその状況を乗り切らんとうまいこといかへんけど、スタッフは優秀みたいな。
はいはいはい。
ところをやりたい。
なるほど。
うん。
ああ、じゃあそういう意味ではもう敵としてしか出てこないわけですね。
いや、敵としても出てこない。
ああ、そうか。年代が違うから。
そう。
なるほど。
うん。
はいはいはいはい。明智光秀な、なんか作品になったりしてます、うん、漫画とか小説とか。
主人公でってこと？
主人公で。まあ、もしくはなんかこう、すごく魅力的なというか、象徴的なキャラクターとして。
ああ、でもあれちゃう、やっぱ一番大きいのは、司馬遼太郎の国取物語じゃない？
あ、それが明智光秀ですか。
あ、だから、国取物語は、
うん。
斎藤道さんと、
ほうほう。
織田信長と明智光秀が三人主人公みたいな。
はいはいはいはい。
話なので。
なるほど。
一番わかりやすいんちゃうかな。
はいはいはいはい。
うん。まだ読みやすい頃の司馬遼太郎やし。
はいはいはい。
っていう感じかな。
うんうんうんうん。
うんうんうん。
そこでも明智を見れると。
そうね、と思いますけど。どうなるのね、イメージできたんかね、これで。
なんか、ぶっ飛んだキャラクター設定ではないですね。
うん。
まだ。
割と地味に優秀な人やったと思うよ。
はいはいはいはい。
うん。
ああ、先生、いい項目を僕見つけました。
ほう。
我々が見ようとして見なかった映画ゴエモンに。
うん。
ゴエモンがあのタイミングは本能寺の変。
ほうほうほう。
やったらしくですね。僕まだ見てないんですけど。
僕も見てないですね。
見てないんですけど、
うん、
その情報項目をホームページを見てたらですね、
うん、
明智光秀役キリア和明なんとご本人が、
なるほど、
俺やるわとやられてるみたいで、
あー、男前イメージなんですかね、
多分ね、
ね、
うん、
なるほど、
負けゆくけども志あり、あ、
なるほどね、
みたいなことですかみたいな、
あー、そういうことか、
うん、
そういう人じゃないけどな、
キリヤカザキイメージはやめてくださいと、
そうね、金貨頭やいよね、
あ、
ハゲとるーちゅうね、
ほんまや、そこちゃんとやってんのかな、
なあ、
やってなさそうやな。
多分やけど、ちょんまげを言うにしても、ぼちぼちしんどいんちゃうみたいな髪の量やったんやと思うよ。
はいはいはいはい。
そうやっていじられるぐらいやから。
はいはいはいはい。
それか、当時ってそんな酒焼き剃ったりっていうのがあんまりないから。
あ、そうなんや。
うん、だから酒焼きの部分が薄かったんかもしらん。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
はははなるほどね。
ですね。
うんうんうん。
うん、
じゃあ、ちょっとやっぱり、こう広がりのイメージとしては、やっぱ南攻防展開ですね。
なんかな。
そこと、もう一つ興味持ったのは何やったっけ？
ん？
関白の人。
あ、この絵先久？
うんうん。
この絵先久追っかけると面白いですよ。
ねえ、面白そうですよ、その人。
めちゃくちゃ面白いですよ。
ということで、11月ぐらいに。
この絵先久。この絵先久めんどくさいぞ。文章を調べんと、ちょっと、記憶だけではよう喋らんわ。
ということで、11月ぐらいに。
はい。
公開予定。
公開予定。
ダダンつって。
めんどくせえ。
どんどんニッチになっていってな。
ほんまやな。
メジャー感どんどん薄れるみたいな。
ほんまやな。いや、でも重要やけどな。
ああ、いいやん。
うん、教科書の資料集ぐらいに載せた方がええぐらいの人やけどな。
ああ、はあはあ。ああ、でも面白いですよ。
うん。
知られざる日本史重要パーソンって。
いやいや、知ってる人はみんな知っとっても
すいません。この辺のファンの方すいませんって感じで。
ね、そうやね。
はいはい。
はい。
あ、でもなんか、底つくみたいな感じになるんじゃないですか。
あ、そうなんかな。
この絵先久では。もうちょっとニッチに行った方がいいんですか。
どうやろうな、ニッチ。いや、でもあんまりニッチなところはほんまに特に何もしてなかったりするからな。
そうやな。
伝説だけでっていう人。
はいはいはいはい。なるほどな。
そうそうそう。
やっぱ実利伴ってないと記録に残らんすもんね。
そうね。
なるほど。
はい。
はい。
まあ、この絵先久好きな人は安倍龍太郎とかの本を読むといいと思います。
安倍龍太郎。
はい。あ、小説家ね。
なるほどね。
はい。
はい。ということで、明智光秀。でかい。
いかがだったでしょうか。
はい。
皆さん、こんにちは。さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家、さくらつよしと、鳥かご放送の山本がお送りする、さくら通信です。通勤前、就寝前に、アホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。